知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日のこの時間は高山市森林環境政策部森林政策課の村田重治さんにお話を伺ってまいります。村田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
森林政策課とは聞き慣れませんけれども。
はい、この4月に組織改正が行われまして、それまでの林政部林務課から森林環境政策部の森林政策課に変わりました。最近森林林業は木材生産だけではなく、地球温暖化や脱炭素社会の実現など環境政策との連携が強くなっており、新たに森林環境政策部となりました。これに合わせて課の名前も林務課から新しく森林政策課へ変わりました。
はい、そうでしたか。森林政策課ですか。よろしくお願いいたします。早速ですが、高山の木を使った住宅の支援ということですが、簡単なところからご紹介ください。
はい、高山市の森林から切り出した木材を使った住宅を支援させていただいておりますので、こちらの話をさせていただきます。最初に、高山市は日本一大きな市であり、同時に日本一大きな森林を持つ市でもあります。市の面積は東京都と同じぐらいの面積で、 92% が森林となっています。
確かに東京都が 92% の森林だと想像するとちょっと驚きですね。
はい、高山市は緑豊かな森林を持つ自然豊かな地域なんです。
私たちが暮らす高山市には緑も多く豊かな森林がありますね。でもこれだけ森林が多いことは私たちに何か恩恵はあるんでしょうか。
森林にはいろいろな目的や効果があります。まず木材生産、そして二酸化炭素の吸収、水を蓄えること、災害を防ぐこと、水をきれいにすることなどいろいろとあります。その中でも今回特にお話したいことは、木は二酸化炭素を吸って酸素を出すことで地球温暖化対策の働きをすることです。
木は二酸化炭素を吸って酸素を出す、これで地球温暖化対策の働きをするんですか。でも植えられたばかりの木や大きな大木でもどんな森林も同じように二酸化炭素の吸収をしているんですか。
はい、特に手入れをされている健康な森林や若い木の方が二酸化炭素の吸収などの活動が活発ですね。樹木の二酸化炭素の吸収量は木の年齢とともに増加しますが、ある木の年齢で最大となり、その後の吸収は減少していきます。つまり木も若い頃は活動が活発で二酸化炭素の吸収も盛んですが、一定の年齢を過ぎると衰えていくということです。
なんだか森林も人と同じように若いうちは成長も盛んでたくさん二酸化炭素の吸収を行って、ピークを過ぎるとその吸収量も減ってくるんですね。ところで今の森林の現状はどうですか。
日本の森林は戦後建築用材が不足し、木材の生産という大きな目的のため杉やヒノキが全国各地で植えられました。市内でも民有林の約4割が杉やヒノキなどの人工林が植えられており、その森林は今では伐採に適した時期にあります。木材を切って使うべき時期に来ているということです。
杉やヒノキなどは住宅用の木材として使うということですが、木造建築は環境に優しいんでしょうか。木を切ることは環境破壊ではないかとお考えの方もおられるのではないでしょうか。
木材を使うことは二酸化炭素の貯蔵、排出抑制を通して地球温暖化防止に役立っています。例えば木材を住宅や家具にたくさん利用して手入れをしながら大事に使い続ければ、木材の固定された炭素を長く蓄えることになり、 大気中の二酸化炭素の濃度が上昇することを抑えます。つまり木材住宅を増やしていくことは、町にもう一つの森林を作ることと同じような効果があると言えるんです。
木造住宅を増やすことが町にもう一つの森林を作ることとなるとはちょっと驚きです。その高山市の山の杉やヒノキを切って使うということ、私たちにはどんな関わり方ができるんですか？
林業は100年単位で循環することができる産業なんです。木を切って使って再び植林をすることで循環できる産業なんです。ですから戦後に先人たちが苦労されて植えられた杉やヒノキは子や孫の代になって木材として利用することで樹木としての価値が高まります。高山市内の森林から切り出された木材を使うことで切って使って再び木を植える、このことで市内の森林が若返り再び二酸化炭素の吸収効果が高まるというサイクルが続くのです。そのために高山市の木材を使っていただきたいというものです。
なんだか高山市の木材を使えば先人たちが苦労して植えて育てた木を使って再び木を植えて、その木が二酸化炭素の吸収をすることで未来の子どもたちにも森林の恵みをバトンタッチできるような感じですね。高山市が行う木造住宅を支援する制度について簡単に教えてください。
はい、高山市は平成21年度から匠の家支援事業という資産財を使った木造住宅建築の支援を行っております。主な柱や梁などの構造材の約 60% 以上に高山資産財を使用していただいた建築物で、市内に本店や支店または営業所がある工務店などが建築された建築物が対象となります。補助内容は主な柱や梁などの構造材への高山市産材の使用料に応じまして1立方あたり2万円を助成しております。補助限度額は30万円、建物の種類は住宅、別荘、店舗、事務所などが対象となります。
1件あたりの補助金額というのは大体どのぐらいになりますか？
これまでの支援事業における資産財の平均使用料は約14立方でございます。これに補助単価の2万円をかけ、補助金額は約28万円が平均的な額となっております。
わかりました。住宅建築については、住宅建築をされる工務店さんなど詳しいことを聞いたりすることも大切ですね。最後に確認ですが、高山市匠の家支援事業のお申し込み方法をお願いします。
木工事の着手後30日までに事前確認申請書を提出してください。これは上等や立ち前と言いますが、その工事の始まる前の30日ということです。ただし今回初めて申請される工務店さんの場合につきましては、事前の申請となりますのでご注意ください。
ここまで資産財を使った木造建築への補助制度ということで、匠の家づくり支援事業についてご紹介いただきました。詳しい内容や説明をお聞きになりたいという方はどちらへお問い合わせをしたらいいですか？
高山市役所森林政策課、電話番号が 0577-35-3143 までお問い合わせください。工事着手後に申請すると対象にならない場合もございますので、事前にお問い合わせください。また市のホームページには詳しい資料を掲載しておりますのでご覧ください。
はい、この時間は高山市森林環境政策部森林政策課村田重治さんにお話をいただきました。村田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。